ようこそおいでいただきましてありがとうございます。皆様方、本日は新日本舞踊の会ということで、美女の鮮やかな舞姿を楽しみにおいでかと思いますが、まあ少しの間、美女ならぬ講談師にお付き合いのほどを願います。私は、まあ、講談師田辺一角師匠が主催いたしております講談大学に学びまして、この格好の名を許され、まあ、アマチュア講談師として楽しませていただいております大明町文化協会の西文格好でございます。本日は川中島の合戦から和田に敗れという一石を申し上げます。まあ一口に川中島の合戦と申しましても、これが天文の22年から永禄の7年まで、まあ分かりやすく西暦で申しますと1553年から1564年まで、都合11年間の長きにわたりまして、武田信玄と上杉謙信が相争ったわけでございます。その間大きな戦は5回、まあ、小競り合いはもう数知れずという。で、一番有名なのが永禄4年9月の10日第4回目の合戦であります。まあ、謙信が備前長光の陣頭を振りかざして信玄の本陣へ切り込み、真っ向から信玄に切りかかる。信玄は刀を抜く間もなく、かろうじて軍配打ち輪でがっしとこれを受け止めて逃れる。まあ、謙信にしてみますれば、まさに長打を逸したわけでございます。まあ、この場面を、この描いた絵を見まして、一代の名詩人、来三陽が読んだものが、皆様ご存知、有名な詩吟となっております。先生粛々夜川を渡る暁に見る先兵の大河を要するを、遺言十年一見を磨き、流星皇帝長打を得す。まあ、という詩でございますね。まあ、こう、さっと読んだだけでは、この気持ちが伝わりませんね。本日は、師匠、私めが、これを吟じさせていただきます。まあ、講座の上からは何ですから、ちょっと立たせてもらいまして。不思議案、祈願を打つの図に大事。来三陽。全水粛粛による川 生皇帝そのほか入れてきました。まあところでですね、ただいまの死因の陣代は申しましたように不思議案祈願を打つの図に代すというものでございます。この不思議案とは上杉謙信のことでございまして、つまり上杉壇上の代筆兼越後の神テルトラ入道不思議案謙信というわけでございます。まあ一方祈願すなわち武田信玄のことでございまして、武田大前太夫兼信濃の神源阿孫春信入道発祥院伝大僧正兵徳徳永意見祈願信玄大孤児。まあ長い長いでも長い名前でございます。まあ謙信もこの信玄も堂々たるお家柄の武将でありまするから、まあ双方ともに立派な、まあ、名前と申しますか、まあ宝号を持っているわけでございます。まあ昔の武将というものはこの出自、つまり生まれとかお家柄とか、あるいはこの朝廷からいただく官位だとか血統とか、まあそういうものに大変誇りを持っておりまして、ご先祖様の名を汚さぬようにというこの絵も得がたいものを感じていたようであります。まあですから、まあそこのところで一旦噛み合いませんと、まあ喧嘩と言いますか、合戦があった模様であります。実は、まあ、先ほどの詩吟に歌われましたあの有名な決戦に至る3年ほど前に、足利十三代将軍義輝公より両家和睦をいたせとのお声がかりがありまして、武田信玄上杉謙信の両将が川中島へ出張って和睦のための対面をいたしているのでございます。さて、川中島は西川を挟んでのその対面、実の名城の再来、まさにこの川へ落ちちゃったかと思うばかりの両豪傑、ここに会合あるというは実に空前にして絶後なり。武田大僧正信玄その日のいでたちいかにと見てあれば、武田十大盾なし堂と名付けたる鎧の上には燃え立つばかりの火の衣を着なし、金蘭25畳の袈裟をかけ、諏訪発祥の兜を頭上ガガと押しいただき、そして熊の皮の毛靴を履き、ゆんでには日天寺合天寺七葉供養の文字を彫り表したる南蛮鉄の軍配内輪を握り、大影の名場には金門釣りの陣蔵を置き、主の妻彫り傘を差し掛けさせ、威風凛凛としてあたりを羽ごうばかりなり、馬回りに従う面々には曲がり口正左衛門、恥かの伝右衛門、あぐま三左衛門、栗村左衛門をはじめとなして一騎当選の豪傑、おのおの兜の星を輝かせ、鎧の大袖こそでも揺り合わせ、獲物を飾り立て、大将の前後左右を固めて、川端まで乗り出したも、一方、不 式庵上杉謙信公、その日の入れたちは竜道と名付けたる紺糸脅しの鎧の上に萌え木ドンスの上着を着なし、白綾の頭巾をかむり、備前長光の北へたる三尺六寸の人頭を吐き、三尺の青竹をめてに握り、若に開けて十三頭の名馬の一頭と言われたる。宝生月下の名馬に運がおり、がっしと打ちまたがり、堂々として乗り出せば、愛したがう面々には、越後において黒鬼と言われたる鬼小島八太郎景国、青鬼と異名を取ったる山岸現場の城正秀、その他、赤帽子細胞院、黒帽子常連、三帽子肖像なんぞの面々、本大将の傍らを一寸一歩もさらずして、こちらもまた堂々として川端まで乗り出してまいりました。まあ、謙信は、騎馬屋の大将でござりまするから、まあ、さっと馬から降りて将棋にかかり、信玄の下馬するを相まっておりますると、いかなるわけには信玄差にあらず、馬上より軍配うちわを指して謙信を指さし、苦しからず謙信、馬上にそのまま、そのまと声をかけました。まあ、これを聞くやいなや上杉謙信、劣化のごとくに行き通り、いかに信玄、我が下馬するを見ながら馬上より言葉をかけるとは無理であろうぞ。越州の報酬、各有上杉てる虎をなななな、なんと思わざら。まあ、勝ったとばかりに睨みつけましたから、まあ、これを聞いた光悦両軍の軍票、およよよよよよよえ、こう出会い頭から悪行増言に及ぶようでは、これはこれはとても和睦どころではないぞ、それとは、まあ、おのおの水黒いをなすところへ、信玄なおも馬上にて、いやよ、謙信、さてさて、何時は年若とは申せ、下ならなることを申するものかな。それがし天使の勅命をこうむり、大僧上に進めば、武官にいたせば、二位の大納言に当たるなり。しからば、十五位の下たるその方に対し、下馬する言われはない。それをとがむる何時かさ、ブレイジャーローザー。まあ、聞くやいなや謙信、すっくと立ち上がり、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、逃げ場まで、そして、稲子にも響けと大恩のあげ、いかに信玄、おおよそ奉したる者の寛意はその道徳によってあがめたっとるところであろう。義士とも言い、また大師とも、僧侶とも、大僧正とも称するまい。しかるにその方、身は衣を着なし、手には念頭をつまぐり、仮に仏の姿を表すといえども、心は大悪非道にして、父信虎を追い出し、自ら紅葉の国士となり、また、一族たる者の領地を奪い取り、しかもその娘をして、寝屋の研ぎをさせ、一人の男子を設けたるは、他国の人々、つまはじきをして、そじるところなり。かかる破壊大悪の悪僧に、何の大僧正の寛意あるべきや。今、我は、別に乗りまさこうより譲りを受け、坂東八カ国の関連なり。しかるに我が下馬するを見ながら馬上より言葉をかけるとは、己ごとき者に寛意を与えしとは、天もまたいかなるところまなこを持ってみたまえしか、憎んでも飽きたらざるところのこの家かわし。 いかに弁護可能ともこの返答はできもはい。どうじゃ。どうじゃと怒りの眼中死を注ぎ、はったとばかりに睨みつけます。ただ、今度はこれを聞いた武田勢が生きり立つ。信玄は軍配打ち輪で生きり立つ味方を制し、まる。いかに謙信、今また何時が言えるがごとく我に大僧正の官位なきにもいたせ。我が先祖は八幡太郎義家の弟信羅三郎義満なり。何時が先祖は八幡太郎義家の家来のそのまた家来のまた家来、鎌倉の権五郎景政ではないか。何時の第二たり上杉のりまさの譲りを受け関東の官吏名乗るといえども、出自は鎌倉の権五郎景政の後院に相違なし。しかれば、今日初めと何時と大たるは、これは主人と家来、主従の対面なり。しかるにさようなことを申すとは非無礼。昔より、主人が家来の前で下馬いたしたなどという試しはない。ひにぶれい、ひにぶれい、狂乱せしを消せと言ったかと思うと、くっとその手綱を返して、味方が用意いたしました、その盾の板の間へ。これを見りや謙信すぐさま宝生月への相場に打ち乗りたまい、怒りの形相すさましく、かかれ！かかれと三尺の青竹を振れば、心得て候と先手の大将甘かす大身の神、脈長の鉄砲数値を揃えて、パーンパーンパーンパーンパーンパーンパーンパーンパーンパーン、まあ一斉に打ち払いました。まあ考えてみますると、せっかく足利将軍のお肝入りによりまして、両家和睦愛なるやと見えたんでございますけれども、いわば信玄の武作法、謙信の君塚三領から悪行雑言に及ばれまして、ついにここにおいて和談破れとなったわけでございます。これが元にとなりまして、よくよく翌年永禄の4年9月の10日一大の名臣来三行によって歌われましたるごとく、天聖粛粛夜川を渡る暁に見る先兵の大河を要するを遺言十年一見を磨き流星皇帝長打を言った。いよいよ皆様おなじみの名場面となるところでございますが、本日はその前哨戦、弘治2年の両将和談破れという一席で短く伺いました。